こんにちは。アクシス代表、ただ翼です。愛するという行為はビジネスにおいても重要です。今回はエイリヒ・フロムが提唱した人を愛するための6つの要素。これがビジネスにも応用でき、具体的にはマーケティングリサーチへの横展開を試みていきたいと思います。よかったら最後までぜひお願いします。はい。エイリヒ・フロムの著書、愛するということというのは、愛についての深い洞察を提供する本です。で、この本の概要から簡単に紹介をすると、エイリヒ・フロムは愛することは技術であると捉えているんですね。習得可能な技術であると。愛を他者との関係を築くための技術とし、多様な形の愛について説明しているんです。母性愛とか恋愛、兄弟愛、自己愛、神への愛などです。で、英語での現代というのがアートオブラビングなんですが、愛することを実現するためには自己認識、自己啓発という人格を磨いていくこと、そして他者への敬意が必要であると主張されているんです。で、この本では愛について深く理解し、より満足のいく人間関係を築くために、考えさせられたり、我が身を振り返るきっかけが得られるんです。フロムは、愛は単に感じるものではなくて、愛する技術は習得できて、実践するものであると説いているんです。読者には自己改善と他者への深い理解を促します。はい。で、この著書、愛するということにおいて、エイリヒ・フロムは愛するための具体的な方法を詳しく説明しています。愛することは習得できる技術であって、これは私自身の解釈も入るんですが、次のこれから言う6つの要素が重要になるんです。順番に6つ言っておくと、1つ目が自己認識です。愛を深めるためには、まず自分を理解することが大事であると。自分自身の感情、欲求、弱みなどを知って、自分自身と向き合う。自己認識によって、他者との健全な関係を築く基盤が形成されます。二つ目の要素が、自己犠牲です。自己を犠牲にすると。で、愛における自己犠牲とは、自分の利益を超えて相手の幸せを願って行動することを意味します。ただし、この自己犠牲の精神は、何かこう、自暴自棄とか、自己を放棄するというのとは異なります。三つ目が尊敬です。真の愛には相手のことを尊重する姿勢が大切なんです。現在の存在を価値あるものとして、相手の存在を価値あるものとして認めて、相手の成長であったり幸福に貢献するという姿勢です。四つ目の要素が知識なんですね。相手を深く利用とする努力が必要であると。表面的な理解に終わらずに相手の内面を理解し共感するところまでを含みます。5つ目が責任。これは相手を支えることへの責任です。愛する人に対する責任感は愛を成熟させるためには不可欠なんです。そして6つ目、実践になるんですが、愛は単なる感情ではなく行動を伴うものである。愛を表現し、育み育てていくためには日常の中でこれらを積極的に実践することが大切なんです。はい。で、ここまで見てきた技術として愛すること。これを習得するための今の6つの要素は他にも応用できると思っていて、例えばビジネスにも応用可能だと思ったんです。で、後半のパートではビジネスへの横展開を展開していきたいんですが、例えばですね、今回はマーケティングリサーチへの応用を考えたいと思います。先ほどの6つの要素というのはマーケティングリサーチにおけるインタビュー調査と共通点があると見たんです。調査の中でインタビューで対象者のことを深く理解するための示唆として、6つの要素から順番にこちらも掘り下げていきましょう。一つ目は自己認識だったんですが、マーケティングリサーチャーはインタビューへの目的であったり、調査課題、課題についての仮説を理解し、また自分には少なからず何かしらのものの見方の偏り、すなわちバイアスがあることを自戒し、インタビューに臨むといいでしょう。で、自己認識には、事前に可能な限りインタビュー対象者のことも理解し、対象者について自分が何を思う、感じるかまでも含みます。次に自己犠牲の気持ち、姿勢ですが、インタビューが始まれば、リサーチャーはその事前の仮説にとらわれすぎることなく、対象者の声に真摯に目と耳を傾けるといいんです。事前の情報収集であったり、自分の思っていたこと、意見とは違うときこそ、そういった発言が見られたときこそ、持っていた知識やバイアスを捨てて、インタビュー対象者に向き合うことで、客観的かつ真実に基づいた顧客理解が可能になります。こういった今までの持っていた知識、これは仮説として大事なんですが、一方でそれを も捨て去るという、ここに自己犠牲と共通点があると言いました。はい。三つ目の要素、尊敬だったんですが、インタビュー対象者をリスペクトする姿勢は、インタビューでも大事なんですね。相手の発言とか、行動、見解、感情というのを事実としてまずは受け入れて、また、そして共感を示すと。このように信頼関係を築くことで、相手からのオープンな発言を促す雰囲気を作ることを心がけるといいでしょう。はい。四つ目の要素は知識でしたが、インタビューの前に事前アンケートであったり、またウェブ検索などからも、インタビュー対象者に関する情報を収集しておくといいです。対象者の文脈であったり背景、あとは文化的なその文脈を理解することも含まれるんですが、こうした背景とか文脈情報はインタビュー時での本音を、相手の本音を引き出すきっかけにつながります。はい。5つ目の要素、責任でしたが、マーケティングリサーチャーはインタビューから正確で公正な情報を収集し、インタビュー調査からマーケティングへの示唆を提供する責任を果たします。また、インタビュー対象者のその個人情報とか発言は許諾を受けた利用範囲以外では使用しないというこういった責任感もあります。はい。で、6つ目の要素、実践でしたが、マーケティングリサーチャーというのはインタビュー技術であったり、示唆出しまでの分析統合方法を常に磨いておくといいんです。インタビュー調査の実務機会だけではなくて、例えば日常生活でのプライベートの時の会話であったり、対人関係においても相手を理解することを実践する。こうしたところから、常にマーケティングリサーチャーとしてのこう技術であったり、人格も含めてですね、磨いておくといいのかなと。で、このような愛することのための6つの要素、これをビジネスにも適切に意識的に取れることによって、例えば今回見てきたマーケティングリサーチですが、マーケティングリサーチャーはインタビュー対象者とのより深いつながりを築けるんです。これによってビジネスに貢献できる有意義な調査にすることができるでしょう。はい、そろそろクロージングです。今回はエイリー・ヒューフロムの著書、愛するということ、こちらを取り上げてビジネスの応用、具体的にはマーケティングのマーケティングリサーチ、このインタビューについて応用を考えてみました。最後にポイントを振り返ってまとめておきましょう。エリヒュフロムは、愛するため、この愛することを習得できるとした上で、その習得するための6つの要素として、自己認識、自己犠牲、責任、知識、尊敬、そして実践を説きました。で、この技術としての愛するための6つの要素は、ビジネスにも応用できるんですね。例えば今回見てきたような、マーケティングリサーチでは、インタビュー調査において、横展開が可能だと思ったんですが、リサーチャーは自らのバイアスを理解し、調査対象者にリスペクトの姿勢を持って真摯に向き合って、ビジネスへの責任、示唆を出す責任感を持って調査に臨むといいでしょう。また、インタビューというその技術の研鑽から、理論と実践の経験値を常に高めておく姿勢も大事です。はい、今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。